今朝は聖書の箇所を2箇所お読みします。まずは出エジプト記26章1節そして31節です。出エジプト記の26章はかつてイスラエルの民が幕屋を作った時、そしてエルサレムの神殿を作った時、聖女そして死聖女を次のように作るようにという、その様々な規定が記されているところ、それが出エジプト記の26章になります。まずは出エジプト記26章1節26章1節幕屋を10枚の布で作らなければならない。幕はより糸で織った天布、青紫黄色のより糸を用い、衣装を凝らしてそれにケルビムを織り出さなければならない。同じく26章の31節です。31節は聖女と死聖女の間にあった垂れ幕についての規定になります。出エジプト記26章31節また青紫黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用いて垂れ幕を作る。これに衣装を凝らしてケルビムを織り出す。続いてルカの福音書23章44節から46節までお読みします。ルカの福音書23章44節さて時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。今から2000年前、イエス・キリストは十字架につけられました。そして今日の箇所はその日の12時頃の出来事から始まっています。44節では次のように記します。さて時はすでに12時頃であった。なぜルカがこの時間に注目したのか。それはイエスが十字架につけられたその日、正午から午後3時にかけてイスラエルの全土が闇に包まれたからです。44節はこう記します。さて時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。実に不思議な光景です。12時といえば1日のうちで太陽が最も高い位置に昇る時間です。本来暗闇とは一切無縁のはずなのです。ところがイエスが十字架につけられた際、イスラエルの地は暗闇に覆われました。私たちの身代わりとして御子イエスが父なる神の裁きに遭っていたからです。その父なる神の裁きは徹底的なものでした。その裁きには一切の妥協がありませんでした。そしてその裁きには憐れみも慈しみも見出すことはできませんでした。そんな徹底的な神の裁きがこの日暗闇となって現れたのです。44節45節さて時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。そんな暗闇の中、もう一つの不思議な出来事が起こります。神殿の垂れ幕が裂けたのです。エルサレムの神殿の中でも特に神聖な場所、それが聖女と呼ばれる部屋と、その奥にあった死聖女と呼ばれる部屋でした。聖女と呼ばれる部屋には、明かりを灯す燭台、パンを置く机、そして香を炊く器が置かれていました。キリスト者ならばハッとするはずです。明かりといえば誠の光、イエス・キリスト。パンといえば命のパンであるイエス・キリスト。そして香といえば、 父なる神の怒りを鎮めるかぐわしいなだめの供え物イエス・キリスト。つまりエルサレムの神殿の聖所にあった食台やパンを置く机や香を炊く器はすべて救い主イエスの罪の許しの技を暗示するためのものでした。そんな聖所は特別な場所でした。一般の人々は入ることは許されませんでした。清めの儀式を受けた祭司しかそこに入ることは許されなかったのです。その聖所の奥にあったのが至聖所と呼ばれた部屋でした。この至聖所には神の臨在を表す契約の箱が置かれていました。そんな特別な部屋だからこそ、この至聖所には、人々の罪の許しを求めるため、動物の血を手にした大祭司だけが、年に一度だけ中に入ることができたのです。他の誰も、この至聖所に入ることは許されませんでした。そんな特別な部屋であった聖所と至聖所には特別な幕がありました。先ほどお読みした出エジプト記26章の一節にもあった通り、これらの部屋は天布、青、紫、黄色のより糸から作られた10枚重ねの分厚い幕で覆われていたのです。そしてそこには天使ケルビムが刺繍されていました。出エジプト記26章1節はこう記します。あなた方は幕屋を10枚の布で作らなければならない。幕は、より糸で織った天布、青、紫、黄色のより糸を用い、衣装を凝らして、それにケルビムを織り出さなければならない。同じように、聖所と至聖所を隔てていた垂れ幕にもケルビムが描かれていました。26章31節はこう記します。また、青、紫、黄色のより糸、そしてより糸で織った天布を用いて垂れ幕を作る。これに衣装を凝らしてケルビムを織り出す。聖所と至聖所を覆う幕にも、そして聖所と至聖所を隔てる垂れ幕にも、天使ケルビムが描かれていたのです。なぜケルビムがそこに描かれていたのか。それは、罪ある人間が神聖なる神の御座に近づくことがないためです。かつてアダムとエバが罪を犯したとき、二人は、神はエデンの園から追放しました。その際、エデンの園の入り口に、炎の剣を手にした天使ケルビムが置かれたのです。罪あるアダムがエデンの園に入ろうとするのを防ぐためでした。もしアダムがエデンの園に戻ろうとすれば、ケルビムは彼をその剣で差し通し、エデンの園をアダムの汚れから守るのです。そんなケルビムが聖所と至聖所を覆う幕に、そして聖所と至聖所を隔てる垂れ幕に描かれていたのです。もしも罪ある者がその中に入ろうとすれば、その者をケルビムが打ち殺し、神の御座を清く守るためです。つまり旧約の時代、人々は神の御前に自由に出ることはできなかったのです。祭司や大祭司を通してでしか、人々は神に近づくことは許されませんでした。ところが2000年前、イエスが十字架につけられて死んだ際、その幕が裂けました。それまで、罪ある人間と聖なる神を隔てていたその幕は、真っ二つに裂けるのです。これまで人々を決して神のもとに近づけないようにと、その剣を振りかざしていたケルビムは、もうそこにはいないのです。それが意味することは、明確です。人が神の御前に進み出ることができるようになったということ。人間が 自由に神と交わることができるようになったということです。巫女イエスは、すべての罪を負って十字架にかかり、私たちの身代わりとして罪がもたらすすべての罰を受けてくださいました。だからこそ、その日、イスラエルの全土は暗闇に覆われたのです。そして、そのイエスを救い主として信じる者は、すべての罪から解放され、清い者とされるのです。罪許され、清い者とされたキリスト者は、もはや恐れることなく、自由に、そして大胆に、神の恵みの御座の前に進み出ることができるのです。そしてイエスを救い主とする者は、その恵みの御座から神の助けをいただくことができるというのです。イエスが十字架で息を引き取った際、それまで神と人とを隔てていた垂れ幕が裂けました。もうケルビムはその剣で私たちを打つことはないのです。キリストを救い主とする私たちの罪は十字架ですでに許されているのです。そしてその十字架を仰ぎ見る私たちを、父なる神はご自身との深い交わりに入れてくださり、ご自身の子供として恵みと慈しみでその歩みを包んでくださるのです。新約聖書ヘブル人への手紙の著者はキリスト者たちにこう訴えます。4章16節ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。露谷に竿のあらぬ身をも清めて御国の世継ぎとなし、黄金の御殿に住ませたも、我が主の愛こそ限りなけれ。355番を歌いながら、救い主イエスの十字架がもたらした父なる神との交わりを確かめます。お祈りします。父なる神様、今日から巫女イエスの受けた苦しみを覚える受難週が始まります。厳かな気持ちで、厳粛なる気持ちで、私たちは今年の受難週に入ります。あなたは巫女イエスを十字架に送り、そのイエスに私たちの罪を負わせ、私たちの身代わりとして巫女イエスに裁きをお与えになりました。その徹底的な裁きのゆえに、その日イスラエルの全土は闇に包まれました。そしてその徹底的な裁きを通し、あなたは私たちの罪を許し、私たちを清いものとしてくださいました。もう私たちを阻むケルビムはそこにはいません。ケルビムを描いたあの神殿の幕は真っ二つに引き裂かれたからです。炎の剣を手にしたケルビムはもうそこには立っていないのです。その必要がなくなったからです。私たちの罪が神の御座を汚す、その危険性がなくなったからです。そして私たちは今あなたとの深い交わりに入れられ、あなたの恵みの御座に進み出て、折にかなった助けをいただくことができるようになりました。自由にあなたと交わることができるようになりました。あなたを自らの父と呼ぶことができるようになりました。罪許された者として、あなたとの交わりを持つ者として、その交わりを喜び、深めることができますように。十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえり、そしてそれを通し、父なる神への道を開いてくださった、唯一の救い主、唯一の贖い主、イエス・キリストの名によって祈ります。Amen.